どうも永田です。今回はどんなジャンルでも目標を100%達成する思考法っていう話をしていこうかなと思います。もうどんなジャンルでもあなたが掲げた目標に対して絶対達成できるようになります。この話を聞くと。僕が大学生の頃にその月20万円の不労所得を作って、そのアルバイトを辞めれたっていうのもそうですし、本格的にビジネスをそれから始めて27日で月収100万円を達成したっていうのも、そう、今回の音声のことをしっかりと大事にしてきたからです。実際にメンターに、その誰よりも早く月収100万円を達成しますっていうことを伝えて、その目標を達成したっていう形になります。で、例えばどんなジャンルでもっていうことなので、別のジャンルで言うと、なんか大学入ってすぐ恋愛とかもめちゃめちゃ勉強したことがあって、なんかもともと僕全然モテなかったんですけど、恋愛も勉強して、めちゃくちゃ可愛い彼女が同時に3人できたりとか、もうあとはなんか筋トレを頑張って、当時僕ガリガリで、それがすごいコンプレックスだったんで、増量するために筋トレを始めたんですよ。で、それからは今ではもう服を脱いだら、ああ、永田さん意外といい体してますねみたいなことを男の人や女の人に言われるようになったり、で、まあこれからもどんどん自分になりたい理想の未来に進んでいけるっていう確信があります。なんか目標とか目標的に対してもこれは絶対いけるっていう確信を持ててる人って、その意外と少ないと思うんですよ。でも僕は確信を持ってこういう目標を立てるって決めたら、もう絶対いけるって、その確信があって、それの違いを今回お話しするってことになります。で、まず、じゃあ目標が達成できない人ってどういう思考をしているかっていう話からするんですけども、そう、どういう思考をしているかって言ったら、何々だからできないってみんな言うんですよ、思考的に。そう、これを原因論って言うんですけど、例えばその A 地点から B 地点に移動しないといけないという状況があります。で、例えば東京から大阪に行かないといけないっていうシチュエーションがあるとするじゃないですか。でも、その新幹線で行くとすると、で、そう、新幹線で向かってる途中になんか、こう、交通事故がありましたみたいな。なんか新幹線が動かないっていう状況が生まれた時に、こう、うまくいかない人、原因論の人っていうのは、ああ、もう、行こうと思ってたのに、その新幹線止まっちゃったから、もう行けないやって言って、その東京に引き返したり、名古屋で降りたりするんですよね。で、大阪に行くのを諦めちゃうんですよ。新幹線のせいにして。で、うまくいく人ってどう考えるかって言ったら、そう、なんか、行く途中で新幹線が止まりましたって考えたら、もう新幹線のことは考えないんですよね。だから新幹線で大阪には行けなかったけど、じゃあ、こっからどうしたら大阪まで行けるか、あ、バスが出てるなとか、あ、在来線で行けるなみたいな。っていう、大阪に行くっていうゴールから考えるんですよ。そう、これが目的論っていう考え方です。そう。で、この原因論と目的論っていうのを改めて言うと、何々だからできないっていう原因に固執するのが、その原因論で、考え方、目的論っていうのは、これを達成するためには他のどういう手段があるだろうっていう目的ゴールから考える考え方ですね。これどっちを持つかで、そう、本当に成功しやすいかしにくいかっていうのが本当に決まります。で、そう、僕は常に目的論で考えてるから全部基本的に達成できるんですね。そう、なんか僕の例で言うと、例えば、そう、僕が大学を卒業する年の2月、まさに卒業の論文を書く時期ですね。で、この時期めちゃめちゃ僕論文書いてたんですけど、まあビジネスをやりながらね。で、当時ビジネスを教わっていたその先輩の経営者から、その先輩の経営者が今海外にいるから、そう、永田遊びに来ないかみたいな感じで誘われてくれたんですよね。で、めちゃめちゃ僕行きたかったんですよ。そう。だって、すごい先輩の経営者と、その海外で1週間とか2週間とか、一緒に過ごせる機会ってなかなかないですから。でもそのタイミングって僕、卒業論文書いてる途中なんですよね。そう。そのタイミングで海外に行っちゃうと、そのどう考えても、卒業論文の提出が間に合わないんですよ。そう。し、なら、なんなら僕、引っ越しも被っていましたし、そう、なんか大学生の頃、奨学金を借りていたので、その奨学金の返還の免除の資料っていうのも、 出さないといけないタイミングだったんですよ。うん、なんか大学の研究室のゼミも毎週あるし、うん、なんか当時コロナも流行ってたんで、なんかどう考えてもその100人に聞いたら100人がいや今海外に行くのは無理でしょっていうタイミングだったんですよね。でも僕はどうしてもその先輩と海外で同じ時間を過ごしたかったんですよ。 それが僕の未来につながると思ったから。で他にもその海外に誘われた人ってのはなんか何人かいたんですよね。でもその人たちもなんか仕事があるからとか、その家族があるからとか、そのなんかコロナがとか言って行かなかったんですよ、ほとんど。これがやっぱりなんか原因論の人たちなんですよね。で僕はどうしたかっていうと、その全ての原因がもう本当にその海外行ったりできないかどうかっていうのをすごい考えたんですよ。例えば卒業論文を今書いてるけど、海外で書いてそのオンラインで提出すればいいんじゃないかとか、その奨学金の免除申請って事前に行って提出させてくれないかとか、その引っ越しってそもそも僕自身いなくてもできるんだから家族に頼めばいいよねみたいな。でめちゃめちゃめんどくさかったですよ。でも僕の中ではそのやっぱり海外に行って先輩と時間を過ごして勉強させていただくっていうのはもう決まっていたことなんですよね。これが目的論なんですよ。でそのため海外に行くための障害をどうやって取り除くかっていうことだけだったんですよ。で結局海外に行ったんですよね、その時。でそのタイミングでそのビジネスの収益っていうのも本当桁が変わるぐらい爆上がりしました。でその問題だった卒業の論文とかも全然しっかり書けて、結局引っ越しとかもう本当に全部問題なかったんですよ、帰ってきてから。だからこういう常にトラブルとかなんかこううまくいかないっていう原因があった時に、その原因を見るんじゃなくて目的を見た上でなんか他に手段はないかっていう考え方をしてほしいんですよね。そうで、例えば情報発信でよくあるのがなんか実績がありませんみたいな、実績がないから何も発信することがありませんっていう問題があると思うんですけど、なんかこの時にその実績がないからできませんじゃなくて、じゃあ実績がない上でどうやって情報発信をするか、どうやって商品を売るかっていうことを考えてほしいんですよね。そう、これが目的論の人です。なんか目的論の人であるためにはそういう考え方をしないといけないんですよ。で常にこう諦めなければ道があるって、よく言いますけど、もう本当にその通りなんですよね。目標を掲げた時にこの問題とかうまくいかないことって、あると思うんですけど、もう道は絶対にあるんですよ。でその手段の一つとしてネットで調べたり人に聞いたり、いろんな道はあるんですよ。そうだからこう目的論を持ってそうビジネスも取り組んでほしいですし、その日常の、その家族との関係とか筋トレとか恋愛とかも、他にもいろんなジャンルも、この目的論を持ったら絶対にあなたの人生はもっともっと前に進んでいきます。でその目的論で目標を達成したらそのどんどん自信がつくので、自己肯定感も高まってさらにあなたの人生が良くなります。だからこの感覚を持って今後は生きていってほしいなと思います。今回はこれで終わります。ありがとうございました。